金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫と若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。10月が終わり、いよいよ今年もあと約2ヶ月となりました。10月の初めは暑い日もあってどうなっているのかと思いましたが、急に寒くなりました。衣替えも終えて一気に冬支度へと進んでいます。テレビではコロナの感染の第6波が来るかもしれないと報道していますが、このまま収束してほしいものです。日本は世界的に見てまだ死者が少ない方ですが、今までに大勢の方が亡くなりました。改めてご遺族の上に慰めを心よりお祈り申し上げます。さて赤松さん、秋といえば何を思いますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、秋といえば、やっぱり私はね、とっても四季を、本当に日本に素晴らしいこの四季をね、やっぱり秋は秋の四季を本当に感じたいなってすごく思うんです。もう道端の野に咲いてる草花もそうですし、紅葉の本当に綺麗な山々、錦のような、そんなのを本当に今年も感じられていいなというふうに思いますね。
そうですね、本当に秋っていうのはまだ、その紅葉だけでなくて、さまざまなお花のね、美しい時期でもありますよね。私はですね、少し朝早く起きるので夜空を見ると、曇りの日以外は本当に星が綺麗なんですね。
そうですか。
透明度が高い面もあるんでしょうけども、私の起きる時期はですね、時はオリオン座がね、すごく綺麗に見えるんですね。でオリオン座の中にスバルという星座があるんですけども、それもね、少し見えるんです。以前は目が悪くてもうぼんやりしか見えなかったし、二重三重になっていたんですけども、目を手術してからはすっかり見えてね、本当にこう心洗われるというか、その星見るだけでも元気になるような。
よかったですね。
大変嬉しいですよね。でも星の光というのは何か心を見透かされるような、そういうようなこう美しさを感じますね。秋だけにあるですね、喜びかな、冬の星座と言いますけどね。秋でも美しいなとつくづく思いました。
いいですね。そうですか。目を本当に大事にしたいと思いますね。そんなに素晴らしい星座がね、見れるってことは本当に目を大事にしないと見れませんね。
はい、その通りですね。
はい、
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は、以前に取り上げました賛美歌21の469番、良き力に我囲まれです。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の469番、良き力に我囲まれの作詞者はドイツの神学者ディートリッヒ・ボンフェッファーです。彼は1905年に生まれ、1945年にナチス・ドイツによって処刑されました。作曲は旧東ドイツの音楽家オットー・アペルです。彼は1905年に生まれ、1977年に亡くなりました。この賛美歌は第二次大戦の中で生まれた賛美歌の中で最も重要な賛美歌の一つです。作詞者のボンヘッファーは精神科医であり、大学教授であった父カールと経験主義の流れを組む母パウラの間に6番目の子として生まれました。さてボンフェッファーが生まれた時、家族はプレスラウ、現在のポーランドの町に住んでいました。父親が この町で大学の教授および医師として働いていたからです。ボンフェッファーが6歳の時、父はベルリン大学に招かれて、ベルリンに移りました。ボンフェッファーは、テュービンゲン大学、ローマ大学、ベルリン大学で神学を学び、1927年に生徒の交わりという博士論文によって神学博士号を取得しました。その後、バルセロナのドイツ人教会で牧師補として働いた後、行為と存在の論文で1930年に教授資格を取得し、さらにアメリカに留学し、帰国後ベルリン大学神学部講師となりました。1933年にヒットラーが政権を掌握してナチ政府が自立されると、直ちにボンフェッファーは指導者概念の変質というラジオ講演の中で、指導者が自分を神格化することは神を侮ることになると厳しく批判しました。さらにナチスによるユダヤ人迫害が開始されると論文「ユダヤ人問題に直面する教会」を書いて、ナチスの民族イデオロギーがキリスト教信仰に反することを論じ、ナチスとの対決姿勢を明らかにしました。1936年にはベルリン大学を解雇され、翌年の1937年には北ドイツの農村の民家で行われていた告白教会牧師養成活動もゲスタボによって停止されました。ナチスによる迫害で、彼は1939年に一旦はニューヨークに難を逃れましたが、1ヶ月後には同胞と苦難を共にするために帰国を決断しました。この頃から義兄ドナーニを通してドイツ軍指導部の反ヒットラーグループと接触が始まり、ヒットラー暗殺計画に参加することになりましたが、その計画が暴露されて、1943年4月に逮捕されました。そして2年間の獄中生活の後、1945年4月8日、ドイツ降伏のわずか1ヶ月前に、フロッセンビュルクで絞首刑に処せられました。この2年間の獄中生活の中から、母親と婚約者に送った手紙に同封されていたのが、この良き力に我囲まれという詩でした。両親、家族、婚約者、友人、同志たちという良き力に囲まれて、希望の中で新しい年を迎えることの幸いを記し、一方、神から与えられる杯がたとえ苦しいものであっても、喜んで神の御手からそれを受け取ろうと記しています。最後には、もう一度、良き力に守られて、来たる新しい朝を待とうと歌っています。この詩は、ボンフェッファーの生涯への追憶とともに、世界中に広まり、いくつもの曲に合わせて歌われてきました。賛美歌21の曲は、旧東ドイツの音楽家、オットー・アペルによる曲です。旧東ドイツで青年たちの夕べの祈りに、ボンフェッファーの詩の 最終節が暗唱されていました。そこで若いキリスト者のための賛美歌集が編集されたとき、この詩にアベルが曲をつけたのです。最終節だけのために作曲されたこの曲は、今ではボンフェッファーの詩に最もふさわしい曲として、世界中で愛唱されています。
ここで今日の賛美歌の日本語の歌詞を読んでみましょう。一節、良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。二節、過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心を鎮め、身胸に従いゆく。三節、たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を持って愛する手から受けよう。四節、輝かせよ、主の灯火、我らの闇の中に、望みを主の手に委ね、来るべき朝を待とう。五節、良い力に守られつつ、来るべき時を待とう。夜も朝も、いつも神は我らと共にいます。ここで鈴木美佐夫さんの歌声で賛美歌21の469番、良き力に我囲まれをお送りします。鈴木美佐夫さんで良き力に我囲まれをお送りしました。この賛美歌は私の教会ではあまり歌われていない賛美歌ですが、歌詞の背景を覚えながら聞くと心を痛むというか心に迫る賛美歌です。この歌詞はナチスドイツの高慢で破壊的な世界とは違う温かさに満ちた信頼の歌詞です。力でねじ伏せようとする考えとは全く違う信頼と愛の賛美です。 戦時中という暗い世相の中で、このような明るさに満ちた賛美がどうして生まれたのかと思います。それはボンヘッファーがイエス様と共に生きてきたからでしょう。その思いが五節の最後に記されています。今、神は我らと共にいます。いつも神は我らと共にいます。若松さんがこの賛美を聞かれて、どのように思われましたか？
そうですね。今この、解説を読むと、本当に厳しい迫害の、時代の中で生まれた賛美なんですね。やっぱり今この時代でも、この、第二次世界大戦の時代じゃなくて、うん、今の現在でも、うんうんうん、あちこちで今で、ね、これと同じような状況が生まれてますね、うんうんうんうん、そう思うと本当に心が痛みますし、うん、また素晴らしい賛美歌も生まれるかもしれないのかななんて、そうですね、そういうふうに思いましたね、うん、
神様こそ唯一の望みっていう面もおいてですね、この歌は私たちの心を迫るものがありますね。さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。マタイの福音書26章36節から39節をお願いします。
はい、お読みします。マタイの福音書26章36節から39節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。
今読んでいただいた聖書箇所は、イエス様が十字架につけられる直前の祈りです。よく言われるゲッセマネの祈りです。自分に迫り来る苦しみの十字架を受けないで、全人類の救いにならないでしょうかと祈っているところです。肉体を持つ救い主の叫びは、ボンヘッファーに背負わされた苦しみと同じ苦しみの叫びであったでしょう。ボンヘッファーはその苦しみの中で、イエス様が受けられた苦しみの道を同じようにたどりました。しかしイエス様の場合は、罪人の身代わりとなられた結果、愛する父なる神様から背を向けられる絶望を味わわれる必要がありました。しかし、ボンヘッファーの周りにはイエス様をはじめとして大勢の仲間たちがいることに勇気が与えられていました。それゆえ、殉教の道を突き進むことができたのです。そこでイエス様が受けられた苦しみと火からの復活によって、さまざまな不合理な苦しみを受けている人々に、この賛美歌のごとく、良き力に我囲まれていることを知らせるのです。そうです。イエス様と共に歩む者は、誰も分かってもらえないと思って、一人ぼっちになっているのではありません。イエス様をはじめとして、私たちの周りには大勢の友がいるのです。ここでもう一度、鈴木武蔵さんの歌声で、賛美歌21の469番、良き力に我囲まれをお送りしましょう。 賛美歌21の469番、良き力に我囲まれをお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。イザヤ書41章9節から13節。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探してもあなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、ボンヘッファは迫害と戦う中で捕らえられて処刑されました。彼の心は悲しみと恐れでいっぱいだったでしょう。しかし彼の最後の賛美の歌はそうではありませんでした。死と苦しみの恐怖はイエス様や大勢の友達によって信仰と希望と愛となりました。私もいついかなる時もその守りの中に生きていることを常に知ることができますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。 さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方はぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。